説教 CD ナンバー183。本日のメッセージは罪の除去と題して2012年4月21日にもたれました礼拝内容です。話、花城剛。
今日は詩編51編から清めの本来の性質と美しさについて考えていきたいと思いますが、その前にこの清めというのはキリストの再臨の前に人間に行われることでありますけれども、これが新しい真理かのように思われていますが、これは聖書の初めから教えられている性質の真理であります。キリストは新しいブドウ酒、キリストの教えは新しいブドウ酒として例え話の中で表現されていました。パリサイ人にとって、ユダヤ人にとって、キリストの教えは理解のできない、神からの教えとして認識できない、そして承認することもできない教えであったんですが、それは彼らが本来の真理の美しさを知っていなかったからでありました。ですから新しい酒は古い皮袋に入れることができないとキリストは教えになったんです。新しい真理は新しい皮袋に入れなければなりません。私たちはこの真理の受け皿である新しい皮袋になる必要があるのであります。そのことについて詩編51編からどうやったら新しい皮袋になれるのか、そういうことを考えたいと思っております。不思議なもので、ルカ5章37節、それから38節、そして39節見るとこういうことが書いてあるんです。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れはしない。もしそんなことをしたら、新しいブドウ酒は皮袋を張り裂き、そしてブドウ酒は流れ出るし、皮袋も無駄になるであろう。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるべきである。また誰も古い酒を飲んでから新しいのを欲しがりはしない。古いのが良いと考えているからである。この最後の言葉ですけれども、一旦バビロンの誤った教理で古い酒で酔っているものは新しい酒を欲しがらないって言うんです。古いのが良いとその人たちは考えるって言うんですね。私たちも気をつけなければなりません。初めに入ってきた真理がもしそれが偽りであれば、新しいものを受け入れにくくする、そういうことがあります。古いものが良いと考えているからです。私たちの心の中に聖霊の働く余地がなければ、自分の今までの考えを放棄して聖霊が教えてくださる真理を受け入れることができなければ、私たちの働きには有用さがないと証の文は教えております。さて、ダビデもそうでしたけれども、モーセも神様の慈しみ深いことをよく知っていました。皆さんのよく知っている聖句ですけれども、モーセはこのように言いました。主、主、憐れみあり、恵みあり、怒ること遅く、慈しみと誠との豊かなる神。ダビデも自分が羊飼いでしたから、 その可愛い子羊を儀式で殺すということのその恐ろしさは何を意味しているか彼は考えていたでしょう。そしてそこに神様の慈しみ深いこと、恵み深いことをよく知っておりました。ダビデは少年の時に勇気を持ってゴリアテに勝利しました。そして大人になってからもサウル王、神に油注がれたサウル王に手を出すことをせず、神様に従った、そして王になった後も恵まれた、祝福された大いなる国民の王となりました。そのダビデが人生の後半に不思議だと思いますけれども、恐ろしい罪を犯してしまいました。彼はウリアという人の妻を自分の妻として迎え入れて、その後ウリアを殺したんです。姦淫と殺人の罪を同時に起こす恐ろしいものになってしまったんです。その後ナタンという預言者が彼に使わされました。ナタンは一つの例え話をしました。ある町に二人の人があって、一人は富、一人は貧しかった。富んでいる人は非常に多くの羊と牛を持っていたが、貧しい人は自分が買った一頭の小さいメスの子羊の他は何も持っていなかった。彼がそれを育てたので、その子羊は彼及び彼の子供たちと共に成長し、彼の食物を食べ、彼の腕から飲み、彼の懐で寝て、彼にとっては娘のようであった。とっても可愛い子羊だったんでしょうね、この人にとっては。時に一人の旅人がその富んでいる人のもとに来たが、自分の羊または牛のうちから一頭を取って自分のところに来た旅人のために調理することを惜しみ、その貧しい人の子羊を取ってこれを自分のところに来た人のために調理した。ダビデはこのことを聞いたときにどういう反応をしたと思いますか。こう言いました。彼は怒って、主は生きておられる、そのことをした人は死ぬべきである。我々自分の罪を知らないで人の罪が大きく見えることがあります。そしてその人は死ぬべきだと思うほど私たちの性質は罪深いものがあります。ナタンはその後ダビデに言いました。あなたがその人です。イスラエルの神、主はこう仰せられる。私はあなたに油を注いでイスラエルの王とし、あなたをサウルの手から救い出し、あなたに主人の家を与え、主人の妻たちをあなたの懐に与え、またイスラエルとユダの家をあなたに与えた。もし少なかったならば、私はもっと多くのものをあなたに増し加えたであろう。どうしてあなたは主の言葉を軽んじ、その目の前に悪事を行ったのですか。あなたは剣を持って、抜けてます。とにかく彼は多くの恵みを神様からいただいたにもかかわらず、失礼しました。多くの恵みを与えられていたにもかかわらず、このような罪を犯してしまいました。そしてその後の反応、ダビデの反応はどうだったでしょうか。彼はまた怒ったでしょうか。いいえ、ダビデはこのように 反応しました。ダビデはナタンに言った。私は主に罪を犯しました。こうダビデは言ったんです。ナタンは次にダビデに何と言ったでしょうか。主もまたあなたの罪を除かれました。あなたは死ぬことはないでしょう。このようなやりとりがあった後、ダビデは詩編51編を歌ったんです。皆さんもし聖書をお持ちでしたら、詩編51編を共に読んでみたいと思うんです。詩編51編の1節からお読みいたします。神よ、あなたの慈しみによって私を憐れみ、あなたの豊かな憐れみによって私の諸々の咎を拭い去ってください。ここで清めは神様の恵みであることを教えております。これは新しい真理ではなく古い真理であります。世の終わりに清められる人も行いによる信仰とよく誤解されますが、そうではなくて一方的な神様の功績によって救われる恵みであります。二節。私の不義をことごとく洗い去り、私の罪から私を清めてください。私は自分の咎を知っています。私の罪はいつも私の前にあります。私はあなたに向かい、ただあなたに罪を犯し、あなたの前に悪いことを行いました。それゆえあなたが宣告をお与えになるときは正しく、あなたが人を裁かれるときは誤りがありません。先ほどは読みませんでしたが、ナタンから宣告を受けたとき、罪の刑罰として彼は死なないけれども彼の子供たちは死ぬと宣告されていました。しかしそれに対して彼は不満も言わず、ただあなたの裁きは正しいと言ったのでありました。五節。見よ、私は不義の中に生まれました。私の母は罪のうちに私を身ごもりました。ここでダビデはあんなに立派な功績あったにもかかわらず、自分の性質がもう生まれた時から汚れているということをよく知っていました。原罪が彼の中にあることを知っていたんです。六節。見よ、あなたは真実の心を真実を心の内に求められます。それゆえ私の隠れた心に知恵を教えてください。ヒソプを持って私を清めてください。私は清くなるでしょう。皆さんは神が皆さんを清くすることに対して信仰があるでしょうか。ダビデは清くなるでしょうと言いました。これは高慢な心から出たものではありません。神がそうなさると彼は信じていたんです。私を洗ってください、私は雪よりも白くなるでしょうと彼は言いました。神の清めの力を彼は確信していたのであります。八節。私に喜びと楽しみとを満たし、あなたが砕いた骨を喜ばせてください。これはセレブレーション、祝いではないんです。ここで言う喜びというのは、砕かれた骨を喜ばせてくださいと書いてありますから、さまざまな試練にあって清められて、その清められることを喜ぶということであります。罪のまま喜んで服従の伴わない祝いというのは、ここで言っているものではないんです。 9節、御顔を私の顔から隠し、私の不義をことごとく拭い去ってください。神様の救いは、神様の清めは完全なものであります。これは現代の真理で教えられていることではないんです。初めから教えられている真理です。10節、神よ、私のために清い心を作り、私のうちに新しい正しい霊を与えてください。この新しい正しい霊、これは日々の成果によって我々は経験すると、キリスト教会に神様を教えてくださったことを知っています。しかしセブンスデーアドベンチストに完全な成就が後の雨によってなされるということを神様は教えてくださいました。これは私たちだけのものとして、喜ぶのではなく、キリスト教会と分かち合うべき尊い真理であります。11節、私を見舞いから捨てないでください。あなたの聖なる霊を私から取り去らないでください。今日、クリスチャンである人もそうでない人も、神の霊が人々の心を支配して、良心というものが与えられています。聖なる霊が私たちを支配し、ある程度支配しているんです。ところが、朝の教科でも学んだように、中保者がその働きを終えた後は、この聖なる霊が人々から取り去られるんです。そして恐ろしい人間に変わってしまうのであります。ダビデは、そんな恐ろしい状態になりたくないと心から切望していたんです。神の霊が我々を支配していなければ、どんなに恐ろしいものになり得るかということを彼は知っていたんです。12節、あなたの救いの喜びを私に返し、自由の霊をもって私を支えてください。神の律法は我々を束縛するものではなく、我々の良心を自由にするものであります。そうすれば私は、咎を犯した者にあなたの道を教え、罪人はあなたに帰ってくるでしょう。愛し愛されるクリスチャンが最も強い伝道方法だと今朝学びましたけれども、ダビデもそれを知っていて、彼がそのような状態になった時に、罪人はあなたに帰ってくるであろうと彼は言ったんです。14節、神を、私の救いの神を、血を流した罪から私を助け出してください。私の舌は声高らかにあなたの義を歌うでしょう。たとえ他人の手を使ってウリアを殺したとしても、彼は神様のナタンを通しての宣告通り、自分の罪、自分が殺したということをここではっきりと要点に触れて悔い改めたのであります。私たちは時々なんとなくぼやかしてごめんと人に言う時があります。要点に触れないで。キリスト教の告白はそうではないんです。要点にはっきりと触れて、そして自分の罪を悔い改めなければいけません。ダビデはただ許されることだけではなくて、心が清められることを切望していました。それは彼が見てきた神様の憐れみ、そして義、 を示すその儀式から清められるということを彼はしていたんです。ヘブル書に面白い言葉があります。ヘブル9の9節、この幕屋というのは今の時代に対する比喩である。これはどういう意味でしょうか。これはパウロが言いました。比喩というのは物事の説明に他のものを借りて表現することであります。地上の幕屋というものは何かを説明する、何か本物のものを説明する比喩だというんです。その何か本物というものは何でしょうか。ヘブル書に引き続きあちらこちらに書いてありますが、ヘブル書8章の1節2節を読みします。以上述べたことの要点は、このような大祭司が私たちのためにおられ、天にあって滞納者の御座の右に座し、人間によらず人によって主によって設けられた真の幕屋である聖女で仕えられておられるということである。ヘブル9の24節もお読みいたします。ところがキリストは本当のものの模型に過ぎない、手で作った聖女に入らないで上なる天に入り、今や私たちのために神の御前に出てくださったのである。9の24です。地上の聖女は天に聖女があることを示すものでありました。その地上の聖女の奉仕を見れば、天で何がなされているか分かるようにするために神がモーセに与えたものでありました。その儀式をずっとたどっていくと、毎日罪を告白したそのユダヤ人たちが子羊の血を流して、そしてそれを聖女に持って行って振りかけました。そこで罪がだんだん蓄積されていったんですね。そしてそれは7月10日ヘブルの7月10日の食材の日まで残っていました。そしてレビ記16章にその食材の日に何が行われたかということが詳しく書かれていますが、その日の儀式は、その罪を聖女から清めて、アザゼルのヤギに乗せて、そして荒野に、持っていくことでありました。罪の最終的な清めを、地上の聖女の儀式は教えていました。これは、比喩であって、天の聖女で何が行われるかということを、世々に伝えるためのものでありました。そのユダヤ暦の7月10日に神の民は聖女の周りに集まって心を探っておりました。祝いの精神ではなく、心を探った深い経験でありました。静かな経験でありました。今はこの贖いの日の実態であります。私たちの毎日の生活は、心を探ってこの罪が清められるかどうか、みんな告白して神様の聖女に持っていってるかどうか、心からその罪から、離れようとしているかどうか、それを日々考える時代であります。 今日見られるさまざまなセレブレーション礼拝と異なった性質のものであります。この時の状況を小預言書の2箇所で、教えております。ヨエル書とゼパニア書であります。まずヨエル書を読んでみたいと思います。ヨエル書2章の15節から17節までお読みいたします。シオンでラッパを吹き鳴らせ、断食を聖別し、聖会を召集し、民を集め、会衆を聖別し、老人たちを集め、幼子、乳飲み子を集め、花婿をその家から呼び出し、花嫁をその部屋から呼び出せ。主に仕える祭司たちは、牢と祭壇との間で泣いて言え、主よ、あなたの民を許し、あなたの修行をもろもろの国民のうちに、そしりと笑い草にさせないでください。どうしてもろもろの国民に彼らの神はどこにいるのかと言わせてよいでしょうか。まあ、我々は、へりくだって、聖女の前に集まり、そして心を探らなければいけない時であります。贖いの日7月10日の前にラッパの日というのがありました。それは聖会を召集するものでありました。今はそれが鳴っている時代であります。ゼパニア書を見るともっと具体的なことが書いてあります。これはこの経験が日曜休業令が出される前にこのような経験がなされなければいけないと書いてあります。ゼパニア書2章の1節からお読みします。あなた方恥を知らぬ民を共に集い集まれ、すなわちもみ殻のように追いやられる前に、主の激しい怒りがまだあなた方に望まない前に、主の憤りの日がまだあなた方に来ない前に。この二節のもみ殻のようにという前には、禁定訳では法令が出る前にと書いてあるそうです。日曜休業令が出る前に私たちは恥を知って集まって悔い改めなければなりません。3節に、すべて主の命令を行うこの地のへりくだる者よ、主を求めよ、正義を求めよ、謙遜を求めよ、そうすればあなた方は主の日、怒りの日に、あるいは隠されることがあろう。高慢な者は生ける者の裁きの時に立たれるでしょう。レビ記23章の27節に、そして29節にそのことが書いてあります。レビ記23章の27節と29節、特にその7月の10日は食材の日である。あなた方は聖会を開き、身を悩まし、主に祭壇を捧げなければならない、火災を捧げなければならない。すべてその日に身を悩まさない者は民のうちから断たれるであろう。皆さんは謙遜な状態になっているでしょうか。自分一人で生きていると思っていないでしょうか。自分一人で生きていると思っているから感謝もせず、人々にありがとうとも言わず、人々が苦しんでいるのも知らず、共に生きる人たちがどういう状態なのかも分からずにいないでしょうか。自分は多く許されているはずなのに、 他人の小さな問題が大きく見えないでしょうか。これは傲慢な状態であります。このままでは間近に迫っている生ける者の裁きでは立たれるでしょう。使徒行伝3章の19節と20節には、だから自分の罪を拭い去っていただくために悔い改めて本心に立ち返りなさいと19節に書いてあります。清められるためには悔い改めが必ず先行しなければなりません。話は違いますけれども、約2年前、2010年、9月27日の記事でありますが、ローマ法王が世界に向けてこのような手紙を出しました。世界家族の世界会議というものを開催したいと。これは3年前にもあったそうです、メキシコで。で、今回はまた別のテーマで家族の世界会議というものを開きたいと2年前に呼びかけました。それは世界会議2012年にやりたいということでありました。で、その手紙の中の一部分にこのような文があります。したがって仕事の必要に家族の必要を調和させる立場に立ってよく考えることが必要なのです。そして特に日曜日、すなわち週ごとの復活祭、主の日、また人の日、家族の日、地域社会の日、そして一致団結の日に休息の真の意味を回復することが必要なのです、必要なのですと言ったんです。で、その時の2年前に出されたテーマは家族、仕事と休息というテーマでした。非常に聞こえがいいものであります。家族を大切にしようという運動に誰が反対するでしょうか。仕事、今経済がおかしくなっている中でこれをどうにかしなければいけないと全てのものが考えるでしょう。理解できる、強調できるところから始めて、最後にレスト、休息と言ってるのは、つまり言わんとしていることは日曜日を守りましょうということであります。礼拝しましょう、日曜日に礼拝しましょうということであります。家族も仕事も非常に大事なテーマでありますから、それとセットになって休みましょうというのはなかなかもう反対しにくくなっているようなコンビネーションでやってきました。で、このレストというのは結局礼拝という意味です。つまり礼拝しましょうという意味です。で、今その開催日が近づいております。来月です。昨日の時点ではあと39日だそうです。これはホームページがあって毎日これがカウントダウンされていきます。今日はもう38日前になっています。いつからというと、5月の30日水曜日から、次の日曜日6月の3日までです。これ読んで、このプログラムというのがあって、これ見てみますと、 最後の日曜日には厳粛な礼拝が厳粛なミサがローマ法王とともになされるっていうんです。でここにレジストレーション登録とありますが、誰でもインターネット見れる人は誰でも参加したければ申し込み用紙を送れるようになっています。これは世界的な権力者の集いではなくて誰でも集まれるようなものになっているんです。で表現が変わっています。今の表現は家族、仕事と休息ではなくてセレブレーションになっています。つまり同じ礼拝という意味です。同じことを言わんとしていますが表現が変わってきています。全世界が神の律法を破っていながら祝う心に皆さんなれるでしょうか。神の御心を思うときにそのような心境になれるでしょうか。神の律法が不変であるがゆえにイエス・キリストは十字架で死ななければなりませんでした。であるにもかかわらずその律法を犯しながら祝うという心境になれるでしょうか。ダビデが歌ったように喜びというのは罪から救われてそして喜ぶものであります。イタリアのミラノというところでこれが行われるそうですが、非常に大きな会場です。一箇所じゃなくてもうあちらこちらでやるそうです。これが会場の一つ、上空写真です。あるところではこのようなもう国際会議場で国際神学牧会会議というのがこんなところで開かれるそうです。これ人間の作った建造物です。こんな不思議なデザインの建物でやるそうです。これがもう38日後に行われます。これが日曜休業例とは私は言いませんが、そういう運動を民間というか人々のレベルでもう指導者ではなくて世論を作り出すための一つの行動に出始めています。具体的な形で。我々は今祝う心境ではなくて自分の罪を神様の前でへり下って悔い改めなければならない静かな時期であります。ルカ19章にザーカイの話があります。皆さんよく知っていると思います。ザーカイ、チビのザーカイですね。彼は非常に偉い人だったそうです。主税人の頭だったそうです。いろんな主税人はいるかもしれませんがそのトップだったそうなんです。で人々からはもう悪の象徴のように見られていました。しかし確かに彼は罪人でありましたがそんなに悪い人ではなかったと書いてあります。バプテスマのヨハネが必要以上に取り立ててはいけないというメッセージを語ったときに彼はそれを聞いて自分の取りすぎたものを返していってたそうです。そしてそういう努力をしてるんですが人々から誤解され、そしてなかなかこの絡みつく罪が簡単に払いのけられないというこの苦しさも知っていたそうです。そんな時にイエスが来られるということを聞いてぜひ会いたいと彼は思ったんです。 彼は自分の罪の大きさをよく知っていました。そして群衆が来たら、もう彼がチビですから、背が低いですから見えませんでした。だから木に登って、イチジクの桑の木の上から救い主見れたらいいなと思って見ていました。イエス・キリストがそのことをよく知っておりました。近づいてきて突然見上げてこう言いました。その時の目は人の心を奥底まで見通すことのできる目のようにザーカイは見えました。イエス・キリストはこう言いました。ザーカイよ、急いで降りてきなさい。今日あなたの家に泊まることにしているから。ザーカイはびっくりして言葉も出ませんでした。あのイエスか、私のことを知っている、私の家に泊まろうとしておられる。彼の心は喜びではありましたが、厳粛な思いでありました。このような罪人でもキリストは私のところに来てくれるんだ。ザーカイは心を打たれてイエス・キリストにこう言いました。主よ、私は誓って自分の財産の半分を貧民に施します。またもし誰かから不正な取り立てをしていましたら、それを4倍にして返します。イエス・キリストはその後なんておっしゃったかというと、今日救いがこの家に来た、この人もアブラハムの子なのだから。人の子が来たのは失われたものを尋ね出して救うためである。ユダヤ人たちや指導者たちはザーカイのことをアブラハムの子とは考えていませんでした。罪人としか見てませんでした。そして彼は街道から追い出されていたんです。しかしイエス様はザーカイをアブラハムの子だと認めてくださいました。宗法の最後のページにもそのことが書いてありますが、最後の段落をお読みいたします。魂に救いが望むのはキリストが個人的な救い主として受け入れられる時である。ザーカイはイエスを自分の家庭の一時のお客としてばかりでなく、魂の宮に住むお方として受け入れた。学者たちとパリサイ人たちはザーカイを罪人として非難し、またキリストがザーカイの客となられたことについてつぶやいたが、主は彼をアブラハムの子として認めた。なぜなら信仰によるものこそアブラハムの子であるとガラテヤ書に書いてあるからです。聖女の清めに従って真に悔い改める者が最終的に完全に罪から除去されるということを皆さんは信じているでしょうか。もし信じているならば、皆さんは神の民であります。たとえ指導者が認めないとしても、アブラハムの子であります。たとえ街道から締め出され、ザーカイのように軽蔑されていても、イエス・キリストはその人をアブラハムの子と認めてくださいます。この 私たちを完全に清めようとするために、イエス・キリストが死なれたことをもう一度考えていただきたいのであります。今あまりにも平和すぎて、そんな恐ろしいことが本当に起こったのかと想像しにくいんですけれども、実際にイエス・キリストのかかとに釘が打たれたそうですね。足の甲ではなくてかかとだったそうです。なんでこんな罪深い我々のために、自己中心なもののために、ここまで巫女が天の王子の座を降りて死ななければならなかったんでしょうか。不思議なことであります。それを許してくださった神の贖罪の愛は不思議なものであります。皆さんにもし息子がいたら、どうしようもない人たちのために残酷な死に方をすることを許すことができるでしょうか。天の父はそれを許されました。不思議なことであります。私たちが本当に悔い改めようとするならば、この十字架を見上げなければいけません。そしてなんと罪は恐ろしいものであるかということを、そこで悟らなければなりません。罪の虜になった者を救うために、このような大きな犠牲が払われなければならなかったかということを、私たちは悟らなければなりません。宗法の2番目の言葉の方に引用文を置きました。これをお読みしたいと思います。神の受け入れられる生贄は砕けた魂です。神を、あなたは砕けた悔いた心を軽しめられません。人は最高の意味においてイエスを信じるものとなることができる前に、自分自身を虚しくしなければならない。自我が放棄されるとき、主はその人を新しい人間にすることがおできになる。新しい袋は新しいブドウ酒を入れることができる。キリストの愛は新しい命をもって信者を生かす。我々の信仰の創始者であり、また完成者であるお方を見つめる人のうちに、キリストの品性が表されるのである。詩編51編に書かれてある原則は現代の真理であります。新しいブドウ酒であります。しかしこれは昔から伝えられていたものでありました。さて、我々はこれを入れることができる新しい自我に死んだ皮袋になることができるでしょうか。高慢なものではそのような新しい皮袋になることができないのであります。自分が生きている間、自分一人で生きていると思っている間、新しい皮袋になれないのであります。隣に住んでいる者、一緒に暮らす者、あるいは自分の敵を愛さなければこの新しい皮袋にはなれません。大きな声を出して人を怒鳴ったりするようでは、新しい皮袋にはなれないのであります。私たちの知っている限り、生ける者の裁きはもう 間近に近づいております。ある研究によれば2012年の春からキリストの前の再臨の前の3年半が始まるという研究もありました。それによると 今からスタートだそうです。2012年の春ですから。でもそれが本当かどうかは分かりません。しかしそれが近づいているということは世の印から分かっていると思います。法令が出される前に私たちは今悔い改めの心を持って聖女の前に集まって心を探らなければならないと警告されています。皆さんは準備ができているでしょうか。真理を知ってもまだ高慢な状態になっていないでしょうか。皆さんに神の霊が下って、そして柔和な精神を与え、良心が呼び覚まされて、キリストの十字架を見上げて悔い改めることができるように、そして主の恵みと慈しみが皆さんを憐れんでくださいますようにお祈りしたいと思います。
ありがとうございました。それでは終わりの賛美歌、契約の虹の78番です。契約の虹の78番です。どうぞお立ちください。
天にいらっしゃいます神様、愚かな私たちをお許しください。高慢で自己中心で、あなたの愛を持っていない、人を傷つけることしかしない愚かなものであります。しかしあなたは私たちを憐れんでくださり、真理を教えてくださいました。清めるということをあなたの約束で私たちに示されてくださいました。あなたの御心がなりますように、この場にいらっしゃる一人一人の上に、あなたの慈しみと誠をもって憐れみをお与えください。この祈り、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイ・アドベンチストの使命は、 三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村あざ今泊1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。